今日は創世記の43章1節から15節までです。創世記の43章1節から15節。さて、その地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って、私たちのために少し食料を買ってきておくれ。しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下って行きません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って、私をひどい目に遭わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので、問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れて来いと言われるとは、どうして私たちに分かりましょう。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったらなら、今までに二度は行って帰ってこれたことでしょう。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけて行きなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように。そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。昨日までの箇所ではヤコブは本当にもう嫌だ嫌だと言って末の息子ベニヤミンを行かせまいとしておりました。昨日の箇所ではルベンが37節でこういうふうに言ってます。もし私が彼、まあ、すなわちベニヤミンですね、ベニヤミンをあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻しますって言ってたんですが、しかしヤコブはそれを断りました。ルベンは、まあ、もし連れて帰んなかったら 私の二人の子供を殺しても構いませんと言って、まあ、ルベンなりの覚悟を父親に伝えたんでしょうけども、しかし、ルベンが、もし連れ戻らなかったら、ね、二人の子供を殺してもヤコブに対しては何のメリットもありませんし、それで慰められるわけではありません。それに対して今日はですね、ユダがこの父親を説得します。ユダはあのイエス・キリストの系図のあのユダです。ユダから王たちが生まれ、またユダからイエス・キリストが生まれますね。まあ、昨日の箇所から、結構な時間が経ったことでしょう。あの持ち帰ってきた穀物を全部食べ尽くした時、ヤコブは再び、もう一度エジプトに行って、この穀物を買ってきてくれと言うんですけども、でももう、無理なんですね。ずっと、ヤコブは自分の最愛の子ベニヤミンを送ることをずっとためらって、そしてこうして時間を潰してきて、穀物も潰してきて、そしてようやくもう時間も穀物も切れた時、ユダは決断をしなくてはならなくなってしまいました。で、もう一度同じことを、この子供たちに言われるんですね。ベニヤミンを連れて行かせてくださいと。もし、ベニヤミンを連れて行かないのであれば、きっとあの方、まあ、ヨセフ、エジプトのあの宰相は、穀物をくださらないでしょう。だからぜひ行かしてくださいと言うんですが、でユダは最後の最後まで、イスラエル、まあ、ヤコブですね、ヤコブは最後の最後も渋るんです。どうしてあなた方はそんなこと言って私をひどい目に遭わせるんだと。まあ、でも、何節彼らは言った、あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので問われるままに言ってしまった。で、ね、まさか弟も連れて来いと言われるとは思ってもいなかったので、まあ、そういうことを言ってしまったのだと。ヨセフは本当に父親のことやまた弟ベニヤミンのことを知りたかったんですね。だからしつこくこうやって尋ねて、でそれで弟を連れてくるようにと言ったわけです。でユダはですね、父イスラエルにさらに言います、あの子を私と一緒にやらせてください。でこの9節、私自身が彼の保証人となります、私に責任を取らせてくださいと。保証人って皆さんご存知ですね。まあ、A という人の保証人に B という人がなったとします。で A という人が、負債を払いきれなかった時、お金を、払いきれない時は B の人が成り代わってその代わりにお金を払うということ、つまり A の責任を B も負っているわけです。ですからここで、ユダがこのベニヤミンの保証人になったからには、もしベニヤミンが何か罪を犯したり過ちを犯した場合はユダがその罪過ちの咎を負って責任を負うことになるんです。でこれでヤコブイスラエルは納得しました。昨日のところのルベンでは、ね、もし私が間違いを犯したら私の二人の子供を殺しても構いません、その時はヤコブは信じられなかった、信用できなかったんですけども、ユダのこの言葉については信用できました。もしその、連れ戻すことができなかったら私は一生あなたに対して罪あるものとなりますとユダが宣言しましたね。会社の人で、もし、私が、この事業で失敗したら私の、私が頭を剃ります、髪の毛を剃って丸坊主にしますというのと、もしこの授業で失敗したら私が一生働いて責任を負ってその責任を負いますというのと、一体どちらが
一生働いて責任を負います
そうですよね。さすがユダなんですよ。 ルベンは長男の、特権をもうすでに失っているんですけども、ですからユダが、本当にこの兄弟の中で一番しっかりしていたわけですね。だから父ヤコブ、ここではイスラエルという名前で呼ばれていますね。久しぶりにイスラエルという名前で呼ばれるのを見ました。だいたいこの、イスラエルという名前が与えられて以来、ヤコブという名前で呼ばれたり、イスラエルという名前で呼ばれたりが、交互に来るようなんですが、だいたいヤコブという名前で呼ばれるときは、人間的な掴む生き様、人間の祝福を追いかけ掴み取る生き様ですけども、イスラエルという名前で呼ばれるときは、信仰を持って神様と格闘しようという、そういう生き様が現れているんですね。ここでイスラエルはいよいよこの自分の大事なものを手放す決心が、手放すっていうか信頼して委ねる決心がつきました。父イスラエルはまず、そういうことなら、このカナン地方の名産のものを手に入れて、それを、贈り物として持っていきなさい。でなおかつ銀も2倍にして持っていきなさい。銀はが返されていたのは何かの間違いだったのだろうと言います。昨日の箇所では銀が入っていたのを見て恐れました。我々はなんかあらぬ罪を着せられて、そしてこのベニヤミンも奪われてしまうんだと、恐れにまた恐れが積み重なってヤコブは恐れていたんですが、でもこの今日の箇所では、前向きですね。銀を2倍にして持っていきなさい。しっかりときっちりと払うべきものを払っていきなさい。何かの間違いだったんだろうと。でさらに14節で、イスラエルらしいことを言ってますね。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるようにと。でそうしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように、まず祝福を祈るんですね。イスラエルらしく、そのエジプトの宰相が、全能の神がその方を憐れませてくださるようにと。このイスラエルの神、主は全ての国々を支配され、また人の心を動かし、人を支配されるお方です。このイスラエルは全能の神に信頼を置いたんですね。そして子供子たちがエジプトに行ってうまく仕事をするようにと祝福して送り出すんです。イスラエルらしいですね。そしてまた彼は最後に、私も失う時には失うのだと言っております。神にあって失うものは幸いです。アブラハムもイサクも失うべき時に失うという、その覚悟でもって主の御前に行きました。アブラハムはイサクをあのモリアの山に置いて捧げなさいと神様から言われた時は、躊躇なくすぐに3日の道のりで行って、そしてすぐに最愛の息子イサクを死の中から取り戻しました。イサクもまた、井戸を、掘って見つけてもその、地域の住民によって一丁もつけられて奪われて、でもそれくれてあるんですね。くれてあったらすぐに神様がまた別の井戸を与えてくださり、それもまた一丁もつけられて奪われたが、おとなしく奪われて、また別のところに平和に行ってまた掘り返すんです。したらまたすぐに与えられた。失うべき時に主を信頼してそれを手放すのであれば、すぐにさらに優れた形で帰ってくるんですが、ところがヤコブはずっと握りしめる、掴み続ける人生を送ってきました。ヤコブは、ラケルを偏愛してラケルを掴み続けたらラケルを失った。今度はヨセフを偏愛してヨセフを掴み続けたらヨセフも失った。で今度ベニヤミンを 愛してベニヤミンを掴み続けたら、もういよいよベニヤミンをも、ね、手放さざるを得ない、もうベニヤミンを手放すか、それとも飢え死にするかというところまで神様は持っていて、そしていよいよイスラエルはベニヤミンをユダに委ねるというところまで来ました。このユダがイエス・キリストの方です。ユダの子孫からイエス・キリストが生まれます。皆さんもですね、大切なものあるでしょうか。それはイエス・キリストに委ねて、イエス・キリストの手に委ねて、皆さん大切なものをイエス様に持って行ってもらってください。皆さんにとって大切なものは何でしょうか。お金でしょうか、地位でしょうか、あるいは誰か人でしょうか。皆さんがお金を大切だとするなら、お金をイエス様の手に委ねてイエス様に持って行ってもらうならば、イエス様はそのお金を元手にしてたくさんたくさん祝福を与えて皆さんの元に戻してくださいますし、また子供とか最愛の人をイエス様の手に委ねて、自分の支配からイエス様の支配に委ねるのであれば、その子、その委ねられた人はイエス様の元で訓練されて、イエス様が鍛え上げて、さらに優れた形で皆さんの元に戻してくださいます。イスラエル、ヤコブはユダというイエス様のひな形なる人の手に自分の最愛の子ベニヤミンを委ねて、託して、そして連れて行ってもらいました。そしたら結局、結果論から言いますと、ベニヤミンを取り戻しただけでなく、ヨセフ、失っていたと思っていたヨセフまで取り戻して帰ってくるんですね。皆さんもぜひイエス様に委ねてください。私のお知り合いのある女性がですね、小学生の頃遠足に行ったそうです。で、山の中です。で、山の中の、あるところで、吊り橋があったんですね。あのグラグラ揺れる細い、見るからにちょっと怖い吊り橋です。で、彼女は、6年1組で、1組が最初にその吊り橋を渡るはずだったんですが、彼女だけが、その吊り橋を見て怖がって、でそれで、その吊り橋のもとで立ちすくんで、でも他の友達たちはみんなその吊り橋を平気で渡っていってる。で、1組目が渡って、全員渡った、でも彼女はまだ渡れない。2組も全員渡ったけど、でも彼女はまだ渡れない。で、それで3組4組と行って、でとうとうですね、6組全部が渡って、で彼女と校長だけが吊り橋のこちら側に残されて、で他の生徒たちはみんな吊り橋の向こう側にいるという、その向こう側にはもう全員いて、あとは自分のこちら側はその彼女と校長先生2人だけになってしまった。で、校長先生は彼女の手を取って、さあ行くよって言ったけど、でも彼女は、でも怖い、私行けない、でも校長先生は、でも行かなければならないよっていうことで、じゃあ怖かったら私と手つないで、で私だけを見つめてきなさいと。でそれで校長先生は彼女の手を取って、で彼女をもう決心をつけて、恐る恐る校長先生の手を握って、校長先生の背中を見て、下を見ずに校長先生だけ見て、そして渡って、そして無事に渡り終えることができました。皆さんの中にも、これを聞いている中にも、その彼女みたいな状況にある人はいるでしょうか。校長先生を彼女は見て渡りましたけれども、イエス様が皆さんにとっての校長先生として、危ない吊り橋を手を取って一緒に渡ってくださいます。この父イスラエルは大事な大事な子供を、この校長先生ではならぬユダに委ねて、ユダの手を手に委ねて、そしてエジプトの方に行き、そしてさらに優れた形で全てを取り戻して、無事にこの危ない吊り橋を渡ることができました。どうか皆さん、皆さんにもいるんです、イエス様という 誠のユダが、誠の校長先生がいるんです。どうか皆さんイエス様の手を握りしめて、イエス様だけを見つめて、その人生の危険な谷を渡ってください。イエス様の手に委ねて渡るのであれば絶対に安心です。そしてさらに優れたところ、優れた形で取り戻すことができます。どうかイエス様の手に全てを委ねて、人生の谷間を渡り、人生の荒波の船を渡り切って、そしてさらに優れたところを勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたの手を握りしめて、この人生の歩みを歩んでいきます。イスラエルは、ヤコブは、最後の最後まで本当に自分の最愛の息子を手放したがらず、そしていよいよ食料が尽き、時間も尽きた時、ユダに委ねました。そしてユダはその保証人となってくれて、そしてエジプトへベニヤミンを連れて行きました。この時イスラエルは恐ろしかったかもしれません。心配で心もとなかったかもしれません。でも結果的にはベニヤミンを連れて戻っただけでなく、死んでいたと思った、亡くしていたと思っていたヨセフまで取り戻して、しかもさらにさらに優れた形になったヨセフを連れ戻して戻ってきました。イエス様、誠のユダであるイエス様、私たちはあなたの御手にお委ねいたします。どうぞあなたがそれをあなたの雇用のために用いてください。私たちは手放します。私たちが手放すもの、それはお金であったり、ある人であったり、子供であったり、ある状況であったりするかもしれません。しかしイエス様、あなたがそれら全てを支配して、さらに優れた形、復活の形で私たちに戻してくださることを信じて感謝いたします。あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主、誠のユダであるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。